はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、いつも、ご清聴ありがとうございます。このチャンネルでは、マレーシア移住5年の夫婦が、ネットでは取れないリアルな海外生活事情について語るチャンネルになっています。マレーシアだけでなくね、海外移住を考えている、全般の皆様に向けて、発信していますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。
お願いします。
はい、ちーちゃん、はい、昨日久しぶりにね、配信したんだけれども、おかげさまでフォロワーもポツポツね、
そうだね、興味を持っていただけてる方がいると思うとありがたいよね。
嬉しいね。
うん、
励みになるよね。
ね。そうだね。
ちゃんと続けなきゃいけないなと。
うんうん。
じゃあ頑張りましょう。
はい。
はい。ということで、今日早速ね、今日はね、テーマを、お題を決めてます。
はい。
はい。
うんうん。
今日のお題は、
うん、
我々がマレーシアに来て困ったこと、トップ3ということで。
うん。
ちょっとね、あまりにも今までのさ話が、マレーシアのいいとこばっかりさ、話してきたんだけども、
そうだね、うん、
まあそうは言っても、まあなんかダメなとこもあんじゃないのっていう声が聞こえてきそうなんだよ。
だ、ね、まあいっぱいあるよ、困ったこと。小さいものから大きなものまで、まあでもそんなにね、なんか頭を悩ませるほどの大きなこう困ったことっていうのはそこまでないんだけれども、私なりにちょっと考えてみました。
俺もね、はい、3つ考えてきてるのよ、
うん、
だから3位からこう出していくっていうのどう、
うんうん、かぶってないかな、かぶってない
か、かぶってたらかぶってたね。
まあね、そうだね。
じゃあどっちからいこうか、ちーちゃんからいこうか。
OK、 じゃあ私の1個目、
第3位ね。
第3位は、トイレ事情。
おお。
かぶってない？
かぶってないね。
おお。
面白いね。
トイレはトイレ事情よくこう、聞くと思うんだけど、とにかくその宗教的に、浄化をするために必ずトイレには水のね、水道が、ホースのついた水道が必ずついていて。
そうだよね。
そうそう、それでこう全体的にその用を足した後に浄化をするんだよね。だから基本的にびしょびしょっていう、
トイレ、公衆トイレがびしょびしょっていう、
びしょびしょって。ただ綺麗なね、やっぱ最近できた、ショッピングモールとかだと、常にそのクリーナーがいてくれるから、綺麗だったりするのよ。で、大きいなんかこう、ね、乾かすような大きい扇風機みたいなのを床にこう当てて、常に乾いてる状態を保ってくれたりとかしてるから、最近ね、そうそう、新しいショッピングモールなんかはすごく綺麗だし、日本とあんまり変わらない。ただやっぱローカルのショッピングモール行ったりとか、ご飯屋さんに行ったりとかすると、あとあれ、高速道路のサービスエリアとかね、ああいうとこに行くと、なんかローカル感をすごく感じることがあるなと思って、
そうですね、
そう、だからそこでやっぱり、びしょびしょだったりするから、必ずティッシュが必要じゃない？拭きたいから。
そうだね。
そうなんだけど、
特にね、
そうなんだけど、ティッシュがどこにもないっていう時もある。
あるね、補充されてないとかね。
そう、あとほら、日本だったら個室に入ればティッシュがあるじゃない、だけど個室にそのティッシュが設置してるわけじゃなくて、入り口のところに大きい機械があって、そこからティッシュを取ってから個室に入りなさいっていうシステムのところもあるじゃん。
そう、あるね。
結構それ全般
的に昔からそうだったんじゃないかな。
そうかもね。
というぐらい多いよね。
そう。だから、そうなると、なんかこう、その なんかルールというかシステム知らないと困るから、うん、私は必ずティッシュとウェットティッシュは必ずバッグに入れてるかな。
女性ならではの、困ったことだねこれ。
なんか空気椅子みたいな空気椅子状態で用を足してるっていう人もいるぐらいだからね。
友達で。
そう結構きついよ。結構きついよ。軽いトレーニング。そう、うん、ぐらい、ね、そう濡れてる時がある。
腸の時はいいけど大の時はちょっと筋トレだよね。
いや本当にすごいなと思った、ね、そう。だからそのティッシュでもほらこっちで売ってるポケットティッシュってなんだろう、うん、日本のまたティッシュとはちょっと違ったりとかするから、
うん、
なんかね。日本のそのなんだろう水に流せるティッシュとかああいうのが売ってたらいいのになと思ったりもするかな。
そうだね。
うん、ね、
まあでも、うん、結構最近本当綺麗になってきたよね。
あそうだからね、うん、そんなにねなんか神経質になるほどでもないから、
うんうん、
そうなんだけどやっぱそういう場所もあるってことを知っといた方が女性はいいんじゃないかなと思う。
そうだね。
うん、
子連れなんかだとやっぱりほら日本のトイレの話で言うとさ、
うん、
あの清潔感とかの話じゃなくてあの、うん、子供おむつ替えるベッドとかある
って言ってさ、そうだね素晴らしいよね。
あれないもんね。
素晴らしいと思う、うん、そうなのだから乙姫とかもさ、うん、なんかすごいもん ねそう全然なんだろうあのそういうことに気を使ってないから、うん、みんなねだから日本のトイレはすごい綺麗だって言って、うん、友達もよく言ってる、うん、日本に行って一番びっくりしたことはトイレがとにかく綺麗なことって言って音が流れるみたいなさ
あ音
が、
ね、
音が流れる、
うん、
そうとかっていうのにすごい感動してた。
すごくきめ細かいサービスだよね日本ってね。
いるって言われたらいらないのかもしれないけど、うん、そうそこはすごいね日本のトイレは素晴らしいっていうのがすごい言われてるよね。
ね
うん、
まあでもこれ本当海外行かなかったらわからなかったことだから。
そうだね
感謝だよね。
そう、まあ1個目そんな感じ
で。はいじゃあ俺のね、
はい、
3位はね、
うん、
これはまあ、 あのマレーシア来た当初だけど、
うん、
アメリカンエクスプレスのクレカが使えるところが少なかった。
メインのカードが、ね、
そう、
JCB も使えないね。
JCB も使えないな。
そうだね。
メインのカードがそれだったから、
確かに。
すごい困ったよ最初は。
うん、それ今でもそうだよ。
まあまあ今もだよね。
うん、今もアメックスと JCB はどこも使えないから。
うん。
ビザかマスターだね。インターネットで買い物するときとかも、
うん、
ビザかマスターしか使えない。
そうだね。
うん、それは気をつけた方がいいかもしれない、
ね。うん、用意してきた方がいいね。
うん。
うん、
まあクアラルンプールとかになるとね、そういう、うん、あの使えるところも多いのかもしれないけどね。
まあだけど
基本的には使えないな。
だいぶ慣れてくるとほら、いろいろツールも見れね、してくると、うんうん、あのほら。デビットカードのタッチ用のほらカードとかさ、
そうだね、そうだね。
レジでタッチするだけのデビットカードとかも結構売ってるから、
うんうんうん、うん、そうだね。
今となってはほら現地に銀行口座もあるし、
そうだね。
困らないんだけど。
最初そうだね、口座ができるまではねなかなか難しいかもしれない、う
ん。なんかこんなに現金持ったの久しぶりだぞみたいなね、
うん、
あったじゃん。
うん
うん
う
ん、
そんなでも基本マレーシアってキャッシュレスがすごい。なんだろう、ちゃんとしてるよね、
うん、ちゃんとしてるよね。
で現地そうなんかほらホーカーっていうさなんか安いこう食堂みたいなとこに行くと現金しか使えないんだけど、
うん、
でも
ローカルね、
そう
ローカル店ね、
うん、でも普通のレストランとか行ったら本当にキャッシュレスだよねどこも、
うん、本当多い、うん、日本より下手したら多いんじゃないか。
すごいよね。
多いっていうか早い
早い、うんうん、うん、
そ
う
取り扱いが早い。
そうだね。
うん。
そうなので慣れてくれば大丈夫だけど、最初はね、アメックスと JCB は気をつけた方がいいです。
うん。うん、まあ未だにそうだからぜひね。
うん。
これ聞いた方は用意して。
はい。
うん、はい。じゃあ3位はそんなところかな俺の。
はい。
じゃあちーちゃんの2位は。
2位は、
うん、
スーパーとか、
うん、
レストラン、まあ、これも最初の頃なんだけど、
うん、
そのどこで何が買えるのか、このお店何のお店なのかっていうのが本当に分からなくてすごい困った。
分からなかったな。
スーパー行ってもさ、なんだろう、こう全てまあマレー表記か、うん、マレー語表記か英語表記になるじゃない、
うんうん、
でそうなってくると、なんだろう、うん、これ何っていう、小麦粉ってどれとか、そうそう、なんか、
あ、お店とかだけじゃなくて、置いてるものとかも、
置いてるものとかもそう、そうそうそう。
要するに言語の壁だよね。
言語の壁もそうだし、なんだろう、日本だったらこれはどこどこに行けば手に入るっていうのがある程度わかるじゃない、
うん、
だけどこう日本みたいにさ、なんかすごい便利な、なんかある程度そのスーパー 1店舗に行けば全てのものが揃うじゃない、
うん、
だけどこれはこっちのスーパーにあるけどこっちのスーパーにはないとか、
肉屋と魚屋さんと野菜屋さん、八百屋さんみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうなんかそうそうそう、なんかアイテムも知らないアイテム取りにくかったりとかするからさ、
うんうんうん、
買ったことないやつは取りにくかったりとかするから、そう、1個のスーパーで全部が揃うってことがなかなかなかったりとかして、
うん、
妥協してるよね。
わかるわ。
そうそうそう、う
ん、まあ今はようやくね、
うんうんうん、
お店もある程度さ、
そうだね、把握してきてるし、あと豚肉とかもさ、やっぱノンハラルだから、
うん、
あのスーパーの同じスペースにはなかなか売ってないよね、
まあ、宗教上食べないっていう、ね、
そうだから豚肉はどこで買えばいいのだったりとか、
うん、
うん、なんかそういうのも知らないでスーパー行って豚肉ない、うん、豚肉ないっていう、
うんうんうん、
なんか迷っちゃうとかね、
うん、そうだね、
そう、そうそうそう、だから最初のうちは豚肉を専門店に買いに行ってたりとかさしてたけど、
うん、
でも豚肉専門店に行きました、
うん、
でもなんか日本みたいにスライスして売ってるくれてるわけじゃないから、
うん、
なんかドーンってなんか
塊が、
ね、豚の塊が置いてあったりとかするとえ、これ どうすればいいのみたいな、そうそうそう、
たまにほら体半分切られた状態で置いてたりする
しそうそう、だからね、本当になんだろう、困ったことってそこあったよね。
そうだね、
もう今はほら綺麗にスライスされてさ、うん、なんかしゃぶしゃぶ用とか、
うん、
なんかあのなんだろう、ひき肉とかっていう風に売ってるから、
うん、
あれだったんだけど、うん、やっぱ専門店とかに行くとそのなんかこう注文の仕方とかっていうのも分かんなかったりとかするから、
そうだよね、
そう、
うん、
その辺困ったな、
困ったね、それは、
うん、
なんかキロいくらとかで売ってるとか、
そう、私か別に確認作りたいわけじゃないんだよねみたいな、う
ん、なんか
そうそう、
エビ一つとってもさ、エビチリで4人家族で、あのね、1人5本ずつぐらいだから20本ぐらい食べれればいいんだけど、どれぐらいなんだろうとか、そういうオーダーもできないじゃん。
そう、キロで買わなきゃいけないのとかさ、そう、そんなこともないんだけど、最初はいろんなことにビビって、
うん、
そう、買えなかったっていうのはよ
くあったね。今じゃベテランだもんね、もうね。
今はその豚肉、ほら豚肉もその綺麗にして、うん、あのスーパーとかでも売ってくれてるから、
そうだよね、
いいんだけど、うん、でももしかしたら専門店行った方が安いんじゃないかなと思ったりすると、
うんうんうん、
なんかそっちに行きたくなっちゃうよね。
なるね、
うん、
うん、だからだんだんなんかこう、これはここ、この食べ物はこことかさ、
そうそうそうそう、
分かってくるとやっぱ行動の無駄もなくなってきて、
そうそうそうそう、あとこういう風に切ってくれるとか、
うん、
そう、なんかそういう風に言えるようになった。
うん、なんかさ、エリアごとに、うん、あのお店リストみたいなの作ってよ。
大変、いっぱいあるから今はね。
まあまあ、
でもラジオでもあったら欲しいよね、きっとね。
欲しいと思うよ。
うん、
うん、
レストランとかもさ、何屋かもわからないってあるじゃない。
うん、
そうそう、何のお店なのか、中華なのか、うん、インドなのか、うんうん、マレー料理なのかみたいなさ、
うんうんうん、
そうそう、そういうのはすごいあったけど
ね、え、なんか2位も主婦ならではっていうか、女性ならでは、
うん、
だね。
大事だよ、でも。大事だね。生活するにはすごく大事。
すごく大事だね。
そうそうそう。うん、
はい。
あと、それで言ったら、
うん、
やっぱり、うん、なんだろうな。日本と違うのは、日本ってすごいキュウリもなんかレタスもすごい綺麗な状態で売ってるじゃない、
うん、
まあ、だけどさ、そこにさ、なんか野菜専用の、うん、洗剤とかっていうのって日本ってあんまり売ってないと思うの。
あ、
でもこっちって必ず売ってたりとかするのね。
どうなの？
そう、私は日本から持ってきてるんだけど、
うん、
そのこっちではそれをなんていうの、その野菜専用のもので洗ってから食べるっていうのが結構当たり前みたいで、レジ、レジでね、そうそう、野菜売り場のところに必ず売ってる。っていうのはやっぱりキャベツ開けたら虫がいるとか、
うん、
なんかね、そういうことがあるのよ。どっちかって言ったら、なんだろうな、こう農薬とかをあんまり使ってないのか、
うん、
なんか青虫がいたりとかすることがあって、
うん、
なんかそうなってくると、そういうものの、要は除菌じゃないけど、そういうためなのか、うん、必ずね、なんか売ってる。
いやいや、でもそれってさ、
うん、
まあなんか全然、まあ、これまた違うテーマで話したいんだけどさ、長くなるからさ、
うんうんうん、
やっぱり無農薬の方がいいよ。
まあそうだよ。
日本はやっぱおかしいぐらい添加物やら
綺麗な、そうだね、そうだね、
かけてるからさ、
うん、か、私日本にいる時も必ずその農薬除去の洗剤を使って洗ってから食べてたんだけど、
うん、
その農薬がこう水にバーって出るじゃない、
うん、
でもこっちに来てローカルの野菜をやるとそこまで出ないの。全然出ないかったりする、うん、さ、輸入されたなんかこう、うん、リンゴとかさ、
うん、
グレープとかをやるともちろんすっごい出るんだけど、
出るっていうのは農薬かなんか、
農薬、そう、
目に見えるわけ、
目に見えるぐらいだから日本と同じぐらい出るんだけど、
うんうん、
そのローカルの、ね、野菜とか葉物とかやっても全然出なくって、
あ、じゃあもうそれは大きな差だね。
そう、だから虫がいるんだなと思って、
うん、そうだ、
気持ち悪いけど、すごく嫌だけど、
うんうん、
そう、嫌なんだけど、そう、でも新鮮だって虫も食べないって言うじゃない、今日本 の野菜とかって、そう、虫がいるってことは新鮮なのかなとは思うけどね。
すごい大切な話だと思う。大事大事、
うんうん、ほら、オーガニックの野菜とかも全然スーパーにたくさん売ってるから、
うん、
そう、オーガニックの野菜を、ブロッコリーとかキャベツとかを買うと、うん、たまにいるよ、まだ、
うんうん
うん、
じゃ あ、 そう、あ、今度オーガニック、マレーシアのオーガニック食材トップ3や
ろ。おー、いいかも。楽しいと思う。いっぱいあるからね。
うん
うん、
金額とともに紹介する、
ね。そうだね。そうだね。
うん、はーい、いいです
ね。はい。
じゃあ、俺のトップ、2は、
うん、
公共機関とか、
うん、
行政機関系が、
うん、
マレー語しか通じない時がある。
そうだね。
そのマレー語だね。あまり頻度はないんだけど、行く機会ってそんなにないんだけど、
うん、
まあ、例えばほら、ビザの更新だったり、
うん、
あるいは警察署に今回ほら、
うんうんうんうん、
ケールに移動するって言った時に、証明書が必要だとかって 言ったので、うんうん、で行くと、ね、やっぱマレー語になっちゃうんだよね。
マレー語だね。そうだね。
そう、そこってやっぱ、しかもほら、すごく専門的な用語じゃ、日本でも難しい言葉ってあるじゃん。
うん、
だから行政とか行くとさ、
そう、表示されたものとかも全部マレー語だったりするから。
うん、
すごい、中金切られた時が一番怖かったよね。
そうでしょ。
そうそうそう。
なんか中どうやって手続きするの。
そうそう、中金切られた時に、
うん、
なんか赤い紙がこうね、
そうそうそう、
ワイパーのとこにあって、
うん、
これ何これ何ってすごいビビったんだけど、なんかね、そういう、なんとの、
あったね、
中金を支払いに行く場所に行ったら全部マレー語で、番号札取るのもマレー語だったりするから、
うん、
そう、なんかどうしたらいいんだろうっておどおどしてたの分かる。
だからあの時一緒に行ったもんな、最初な。
行ったね。
不安でな。 でなんか番号札取るんだけど、番号札取った順番に呼ばれるんだけど、その呼ぶ声とかも言葉もマレー語なの。
そうそうそう。自分で呼ばれるか分かんない。なんか言われるんだけど、そうそうそうそうそうそう番号もね。そうだから相手が何か言ってきてるんだけど、それも分かんなくてね。
そうだから
でさ、なんかさ、その日の家、その日のうちに持ってったらさ、なんか。うん、30リンギが12リンギになるよみたいな、うん、割引制度とかもあるじゃない？
あるね。
でさ、30リンギだ30リンギだと思っても安かったりするとさ、
うん、
なんか喜んでいいのか喜んじゃいけないのかも分かんなかったりとか。そう、困ったね。
ね、困った。あの時は困ったな。まあ今はさ、ほら結構まあいろいろ翻訳機駆使したり、
そうね、ま
あ、ある程度勝手が分かってきてるっていうのもあるから、
うん、いやむしろもうだから私最近はなんかもうマレー語で言われても英語で返すよね、
うん、
どっちっていうことを指させば教えてくれるし、
うんうんうん、
そう、これ送りたいの私って言えば、
多少さ厚かましさが必要だよね
そうそうそうそう、厚かましさとズーズーしさは大事だと思うし、なんとなく伝わる、
うん
うん、から大丈夫だと思う。
そうだね。でもまあ、うん、めったにね、ほらこういう期間って行くことってないから、まあ そこまで影響はないと思うけど、
うん、
まあ困ったことっていうとそんな、そんなのがある。
そうだね、そうだね、うん、確かにそうだと思う、
はい、
うん、
じゃあ次行こうか、はい、じゃあいよいよ1位ね。
1位は
困ったこと1位、
救急病院に行った時こう引っ越してきてさ、なんか3ヶ月の魔の3ヶ月って言われるんだけど、移住してきて、
うん、
こう最初の3ヶ月っていうのはもう予想してないことがいっぱい起こるよって、
うん、
知り合いにも言われてたんだけど、本当にいろいろあって、そう、家でさ、なんか、あ、じゃあ日本にいる時ってあんまり怪我したことない、
うん、
かったんだよね、うちの娘たちは、
うん、
なんか動きがなんかどっちかって言ったらゆっくりなタイプだったし、
うん、
こうアクティブな方じゃないから、うん、なんか高いところからこうジャンプしてとかっていうこともあんまりやんなかったから
なかったね。
そうだから、そんなに怪我、大きな怪我もしなかったんだけど、
うん、
こっちに来てなんかこう、あのコンドミニアムの公園でさ、
うん、
遊んでたらなんかこう手離して高いところから落っこって、
うん、
脳震盪が起きてて、
あれは大変だった。
そんなの日本にいたって焦るのに、
うん、
どうしようみたいなこともあったし、
うん、
あと机のこの角でまぶたの上パッカーンって切っちゃって
何針か縫ったんだっけあれ。
そう、あとね、グルーで止めてもらったんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、ね、ああいうのもさ、うん、なんか1ヶ月の間に2回救急行ったからね、私
だからその時っていうのはやっぱり、
パパがいない時に限って起きるわけよ。
俺がいない時ね。
そう、で、そうなった時に、その2回目のさ時はさ、うん、そのどこに行けばいいか分かってたからよかったんだけど、
うん、
初めてそういうことが起きた時に、
うん、
え、救急ってどこ行けばいいのっていうところで焦っちゃう。だから、
そうだね、
近くのクリニックに行く場合と救急で行かなきゃいけない場合とっていう病院を最初にあらかじめ調べておく、
うん、大事
っていうのがすごく大事だなと思って。
あと呼ぶ方法とかね、
救急車を、そうそう、呼ぶ方法だったりとか、
うん、
でもうそういう情報ってさ、もう長く住んでる人たちってたくさん情報を持ってるから、
うん、
そういうことを最初にね聞いておけばよかったなと思って。
そうだね、場所の特定と連絡方法と、うん、
そうあと病院に着いた時に、そう、病院に着いた時にどこに行けばいいのってまたそこで悩むじゃない。そ
う、
救急ってほらなんか入り口が別だったりとかするから。
そうだね、
そうそうそうそう、なんかそういうのもなんかなんだろうな、先輩とかに聞いておくべき内容だったなと思って、
うん、そうだね、
そうそうそう、
うん、
まあ、私も実際そういうことが起きた時にお友達に電話して、
うん、
あの聞いて連れてったんだけど、
うん、
そういう友達がいるっていうことってすごく大事、
うん、大事、うん、 でもさ、うん、そんな来て3ヶ月で友達ってすぐできるもんじゃないじゃない。
うん、いや、そうそうそう、だからね。
ちいちゃんみたいにペラペラペラペラ喋れる人だったらそうですね。
いやでも本当そう、なんかそういう存在で、うん、なんかやっぱりいるのといないのでは全然違うなと思って、
うん、
いるかな。だからなんかこう自分で全て手続きしてくるのも、もちろんお金かかんないしすごいあれなんだけど、
うん、
なんかエージェントにやっぱ頼んで、うん、そのエージェントの人にちょっと相談ができるとかっていう環境はやっぱりお金払う分そういう安心感は変えるんじゃないかな。
いろいろ聞けるからね。
そうそうそうそうそうそう、う
ん、俺は助かったね我々もね、
うんうん、ほらあのエージェント、ほら駐在の人とかだったらさ、会社にそういう人がいて、
うん、
会社の人が全部助けてくれたりとかするんだけど、
うん、
個人でどうしても来るってなると、
うん、
そう助けてもらう人って絶対必要になってくるから、
うん、
そういう存在がいたらいいんじゃないかなと思う、
うん、あすごい、とっても大切なことだと思う、
うん
うん、まあだからこそほら、ね、うちらもこういう感じで発信してさ、
うん、そうそうそうそうそう、ね、うん、
うん、
ね、同じそう近所に引っ越すことがね決まってますとかっていう人にはね、なるべくそういう孤独感を感じないように助けてあげられたらなってすごく思うし、
うんうん、いいね、うん、
うん、
どうしよう、
なかなか大事なことなんじゃないかなと思います、うん、
はい、まあでも1位は俺予想してたよ、う
ん、あそう
エマージェンシーじゃないかな、
うんうん、うんうんうん、そんな感じです。
はい、じゃあ俺の最後ね、1位、
うんうん、
俺はね、まあ仕事してる人ならではかもしれないけど、まあでもそんなことないかな、うん、突然起こる停電、
うん、そうね、
これはね、俺はやっぱりあの仕事やっぱ Wi-Fi 環境が必要だから、まあ、特にあと電源の確保、うん、パソコン使うからさ、
うん
うん、これは困
ったね、突然あるからね、
うん
うん、あとはなんかこうコンドミニアムのメンテナンスとかで停電するとかっていうこともあるしね、
うん、そうそう、計画的にね、
計画的に、そうそうそうそう、計画的だったらまだしもね、
うん、だってでも冷蔵庫も止まっちゃうじゃん。
そうだねしかも なんか計画停電だったとしても、
うん、
なんか紙がペラって1枚さドアのとこに挟まっててさ、
うん、
なんか時間見るとさ、なんか朝の10時から夜6時までみたいな、
結構コアタイム、
8時間ってっていうね、
がっつりコアタイムじゃんみたいなね。
そうそうそう、そういうことあるよね、う
ん、あるあるある。
そうそう、でも意外と3時間で終わったりとかする時もあるし、
うん、
だったらさ、なんか3時間なら3時間って書いてほしいよねって思う。
そうそうそうそう、
よね、なんか多めにしとけばいいかみたいな
アバウトだよね。
なんかそう、アバウトすぎて振り回されるっていうね。
なんか多分おそらくだけど、日本でもしこういうことするんであれば、
うん、
例えば30階建てのマンションだったらさ、
うん、
何日の何時何分から1時間半の間は10階まで停電します
とかさ、だからここ最近は、ここ最近の計画停電は、うん、メンテナンスは、
うん、
なんかそういう意見があったのか学んだのかわからないけど、
うん、
そういう風になってたよ
学習してんだ。
1階から20階までは何時から何時まで、で、うん、20階から40階まではこうみたいなことを、うん、書いてあった、学んだなって思って、ま
あ
ま
あ、でもなんかよしあしあるけどさ、とりあえずやっちゃえっていうとこ多いよね。
そうね、そうかもね、道路とかもね、
言われるまでいいじゃんみたいなさ。
そうだ
ね、でもいいのはさ、言ったらやるじゃん、ちゃんと。なんか
そうだね、そうだね、
改善するじゃんすぐ。
そうだね、うん、そうだねそうだね、
日本人だったら多分事前にいろいろ仮説立てて、
大変だよ、
シミュレーションしてとか。
そうだよ、大変だと思うよ、ね、
そうそうそう、やると思うんだけどさ、まあまあいいとこでもあり悪いとこでもある。
そうだね何にも、なんだろう、こう行き当たりばったりで結構やっちゃう人が多いからね、
うん、うん、
ね、そのマレーマレーマレーのあるあるで言ったら結構いっぱいあるよ、その困ったことで言うと。
あるあるのテーマで行こうよ今度
あるある面白いかもね。
なんか人に縛ってさ、人のあるあるとかさ、
うん、うんうんうん
うん、
そうだね、
そう、生活あるあるとか
うん、
うん、
生活あるあるとかも、あの情報としてはすごく、うん、あのためになることいっぱいあると思う。
あるよね。
うん、あるある。
あ、じゃあ次それ行こうか。
いいよ。ちょっと考えてよ。
結構面白おかしなこともあるもんね。
むしろ面白おかしいことしかないけどね、そうなってくると。本当に日本ではありえないなんか、うん、ね、珍事件がいっぱいあるから、
うん、そうだね、
うん、
あ、
面白いと思う。
じゃあ次回それにしよう。
わかりました。
交互期待。
はいはい、
はい、まあ、あのこんな感じでトップ3面白かったね。
面白かった。
結構お互いの、
あの、そうだね、
違ったり
する。被らなくてよかった。
全然被らなかったね。
うんうん、うん、
内容濃かったし、よかったと思います。
うん、
はい、はい、じゃあ今日はちーちゃんこんなところで、
はい、
また次回も、あの、あるあるシリーズでやるということで、
は
い、
考えておきます。わかりました。
はい、じゃあ今日もあの皆さんご清聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらポチッとフォローの方最後にお願いします。ではまたごきげんよう。
さよなら。
さよなら。